トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、 DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。ですね、10月の後半なんですけども、今日はですね、また、私が言霊ニストとしてやっているので、言霊をお伝えしたいなと思っています。そして、後半の方なんですけども、いつも通り、10月の後半の金運にいい日と、ドラゴンクリスタルチャネリングカードの1枚引きの方をお伝えしていきたいなと思っています。あと、そして時間があったらですね、ちょっと私が今、ちょっと頑張っているオーディションに対しての、告知をさせていただきたいなと思っているので、よろしくお願いいたします。あと、そうですね、ここ最近ちょっと SNS をですね、すごく、自分自身でハマっていたりとかするので、なんかそういう、ちょっと TikTok のお話だったりとかも、ちょっと入れていけたらいいなと思っているので、よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは前半です。言霊の方を伝えていきたいなと思っているんですけど、実はですね、言霊とチャクラってつながっていることがここ最近ちょっと分かったのでお伝えしたいなと思っているんですけど、なんて言うんでしょうね、言霊はあくまでも言葉だって思うじゃないですか。でも実はチャクラって何っていう話になるんですけど、よくインドの方で発祥された体の中にあるエネルギーの元っていうんですかね。例えば第1チャクラ、第2チャクラ、第3チャクラ、第4チャクラ、第5チャクラ、第7チャ、第6チャクラ、第7チャクラっていう形、色があるんですけど、第1が赤、第2がオレンジ、第3が緑、黄色だ。第3が黄色で、第4が緑、第5が青、第6が藍色で、第7が紫っていう風になってるんですけど、このチャクラがですね、例えば第1チャクラっていうのは赤、実現力っていう風になってます。で、第2チャクラオレンジ、自己信頼力、第3チャクラ黄色、元気力、第4チャクラ安らぎ力、第5チャクラコミュニケーション力、第6チャクラ洞察力、第7チャクラ直感力っていう形になっています。で、ここをですね、よく整えるとバランスが良くなるよっていう話があるんですけど、本当にチャクラというかですね、自分のそういう体調が悪いなとか思った時に、そこをこうちょっとこうさすってあげたりとか、よくこう傷口とかが痛いなとか思った時にさすったりするのと同じように、こう体の不調って絶対にどこらかしらでこう手当てと言って、手で手当てをするっていう、手で抑えるとか、そういう 手で気を流すとかっていういろんなエネルギーがあるんですけど、それと言霊がこう比例してるっていうのを、なんか本当に、ちょっと私もなかなかうまく伝えられないんですが、この言霊と本当にチャクラっていうのが、比例してるっていうのを覚えてていただけるといいなと思っているので、こちらの方もなんかぜひ興味があれば、いろいろとね、お伝えしていきたいなと思っています。あとですね、言霊の一つでありがとう。これ多分私前にもお伝えしてるんですけど、ありがとうの言霊ってすごいなって思うんですが、やっぱりなかなか、普通にありがとうって言ったりとかするのって難しかったりとか、もちろん素直に言える人もいれば、ちょっと意固地になって照れくさくって言えないなっていう人もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりありがとうだったりとか感謝の言葉って本当に素敵な言葉だと思うんですよね。で、寝る時とかに自分にもありがとうって言ってあげるだけでも、自分が、緊張感からほぐれて、ゆっくり寝れるリラックス効果があるとも言われています。なので寝る前に自分にもありがとうっていう形で言ってみるのもいかがかなと思っています。あとですね、言霊なんですけど、ちょっといくつか用意させて、してるので、読ませていただきたいなと思うんですが、これは言霊になるのかな？言霊なんですけど、たとえ望む結果が得られなくてもっていう言葉があるんですが、よく、頑張ったのに、努力したのに、自分の望む結果が得られなくて、増やした時間も何もかも全てが無駄だった、そう思えた時ってあると思うんですよね。だけど、ちょっと時間が経ってから気づくことってあると思うんですけど、あの時の経験は、あ、この時のためにあったんだっていう感じで、受け取ったことってないですか？あの時は本当になんか辛くて、逃げ出したくなる時もあったと思うんですけど、わからなく、その時はね、わからなかったけど、ただ、今ははっきりとわかる時があって、本当にたとえ望む結果が得られなくても、それは何の意味もなかったっていうことではなくって、時間が経って、あ、今のために必要だったんだなっていうことがあると思うんですよね。だから本当に思い通りの結果になることが全てではないですけど、本当にね、大切なのは一生懸命の経験だと思います。で、頑張ったことを信じて、努力したことを信じて、自分の頑張りや努力は決して本当に自分を裏切ったりすることはないので、ぜひぜひ、本当に今が無駄だって思わないで、先にいつかそれが役に立つ、あ、この時だったんだっていうタイミングがあると思うので、そのタイミングをね、逃さないようにしてもらえたらいいなと思っています。あとですね、ちょっと面白いのを見つけた。面白いっていうか、ちょっとこういうことあるんじゃないかなと思って紹介しています。なぜか落ち込まない人の考え方。疲れた時は頑張った証拠。失敗なんて話のネタ。うまくいかないのは普通。心配してることはただの妄想。不安はモチベーションに変えて生かす。悪口を言うやつはただの脇役。正しさではなく、正しい考えかどうかではなく、役に立つ考え方かどうかで考えを選ぶといいかなと思う。そういう考え方になると多分だいぶいろんな意味で見方が変わったりとか、あと落ち込まない人の考え方になると思うんですよね。で、やっぱり一つこう何かがあって失敗してしまったとかって悔やまれてしまった時に、落ち込んでしまう言葉を使ってしまうよりは、今みたいにこう言葉をか、変えてみる。例えば疲れたって言ってしまうと、本当に自分の体って疲れてしまうんですよね。だから、脳をごまかすっていうところもあるんですけど、疲れた時に頑張ったねって、こう、自分を褒めてあげる。そうすると、その疲れが無駄ではないというか、 違う方向にこう変わっていくので、疲れた疲れた、だるいってなると、こうやばいは気からじゃないんですけど、どうしてもその言葉で頭がこう、あ、体が疲れてるんだ、頭が疲れてるんだっていう形になって、余計にこうだるくなってしまったりとか、体調崩しやすくなったりとか、あとは免疫が落ちてしまったりとかするんですよね。だからそこをちょっと頑張ったねとか、ちょっと言葉を変えて、こう自分をギュッてこう抱きしめてあげるような形にしてあげるのも、いいのかなと思います。あと、例えば失敗した時とかも悔やむのではなくて、後悔するのではなくて、もう話のネタでこんなことあったんだよねって、ちょっと笑って言えるような形になると、またそれはそれで、また変わっていいのかなと思ってます。本当に、マイナスのことを言ってしまえばすごくキリがなくって、かといってじゃあプラスのことをばっかり言えるのかって言ったらね、やっぱり人だからそこは難しかったりするんですけど、そういう一つの物事の考え方を変えるだけで、一つずつの物事が変わってきて、いろんなことが動き出すと思います。もちろん体調のことに関してもそうなんですけど、例えば、あ、具合悪いな、だるいな、ずっともう治んないな、何年も引きずってるな、っていうのでずっとこう、じゃあいいや、大丈夫、ではなくって、ちょっとだけこう言葉を変えるだけでも体の調子が良くなったりとか、不思議なことが起きると思ってます。なので、自分でね、どういう形で言うかわかりませんが、自分でこう、自分の気持ちをね、もうちょっとこう、リラックスしていった方がいいのかなと思っています。あとですね、あと苦手な相手でも大丈夫というか、人付き合いがうまくいく考え方っていうのがあって、これは面白いなと思ったんで紹介させていただきますね。今回は人付き合いがうまくいく考え方を紹介します。人付き合いが苦手な人はぜひ参考にしてもらえたら嬉しいです。1、適切な距離感をつかむ。これって結構なかなか難しかったりしますよね。自分ではすごい距離感を取ってるつもりでも、相手にはすごく近かったりとか、逆に相手に遠かったりとかっていう距離感もあると思うので、ただ自分が程よい距離感取ってるなって思ったらそれはいいと思います。二つ目、自分の対応を振り返る。やっぱり言葉だけではなくて態度とかでもそうなんですけど、やっぱりどうしても、なかなかね、その態度を振り返ることって多分あんまりないと思うんですけど、あ、ちょっとやりすぎちゃったかなとか、そういうのも含めて対応していただけたらいいなと思います。3番、自分軸をしっかりと持つ。これってすごく大切なことだと思うんですけど、やっぱりブレてしまうと結局人に流されてしまったりとか、自分の考えが消えてしまったりとかして、結局自分が何がやりたかったのかなとかっていうのがすごくあると思うんですよね。なので、こう自分の軸をしっかりと持って、人と接することで、こう自分自身が振り回されることもなくなるのかなと思うので、もうちょっと自分をね、大切にしてあげてほしいなと思っています。4番目、他人のことは気にしない。これってすごく、難しいことのような気もするんですけど、これってでも本当にそうだなと思います。人のことを気にしてしまって、比べてしまっても、人は人、自分は自分ではないんですけど、やっぱりその人ができることが自分ができないっていうのは当たり前のことなので、この人ができるから私もこれができるではなくって、この人ができないことを私はできるに変えた方が、自分自身もすごく楽になると思うので、人のことを気にするように、もちろん助けてあげたりするのはすごく大切だと思うんですが、そこはね、なかなか難しいと思うので、そういうちょっと割り切った考えができるようになるといいですよね。5番目、自分のやるべきことに集中する。もちろん、人といる時間もすごく大切だと思うんですけど、自分の、時間を大切にするっていうのもいいかなと思います。あと6番、挨拶など礼儀はしっかりとする。これはでも、最低限かなと思ってます。例えば、行ってきます。ただいま、お帰り、いただきます、ごちそうさま、とか、そういう、 掛け言葉ではないんですけど、これは本当に言霊と比例していくので、本当に挨拶とかそういう礼儀とか一つ一つあるとやっぱりいいかなと思っているので、こちらはねやっぱり日本人として生まれてだけではなく世界各国共通かなと思ってるんですけど、やっぱり挨拶とか礼儀とかっていうのはやっていけるとまたちょっと変わってくるかなと思っています。7番目、その人の長所はどこか探してみる。人って人の悪いところっていうのはすごく目につくものですよね。だからこうなかなか長所を、この人のいいところはって言われた時にってすごく考えてしまうことってあると思うんですよね。でもその中でも、例えばじゃあ今日3つ言ってみよう、明日5つ言ってみようとか、こう一つずつこう増やしていくっていうやり方をすると、そのいろんな人の長所が見えてくると思うので、そのいいところを逆に褒めてあげたりとか、あ、私この人のこういうとこ好きだなとか、そういうのもね、言葉にして伝えてあげるのもすごく素敵なことかなと思っているので、難しいことだとは思うんですけど、そうやってこう褒めてみる、自分のことも褒めるのも大切だし、あと人のこともそのいいところを褒めてあげる。で、短所は見たらキリがないので、そこはここはちょっと私嫌いだな、僕嫌いだなって思うところもすごくあると思います。だけどそこだけではなくって、いいところを見つけて、その人の素敵なところを見てあげるのもいいかなと思っています。あと苦手な人をね、考える時間がもったいないって思ってしまうので、本当に人付き合いが苦手な人とかはちょっとだけそういう言葉を置き換えてみるとか、あとちょっとこうその人の距離を取ってみるっていうのもちょっと試してみてくださいね。以上、前半は言霊をお伝えしました。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃな番組
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何でそこな
の？皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは後半です。10月の後半分の金運のいい日とドラゴンチャネルリングカードの1枚引きの方をお伝えしていきたいと思います。10月の後半、16日から31日までの縁起のいい日なんですけども、まずは10月の16日、こちら虎の日と対案になってます。こちらはですね、虎の日なので、お財布を買い替えるとか、人のためにお金を使うとかっていう形にするとお金が回ってくるとも言われています。新しいことを始めたりするのにもすごくいい日なので、ぜひ試してみてくださいね。10月の19日、巳の日、こちらもいい日ですね。あと10月の22日、転写日と大安。転写日、60日に1回転写日というのが回ってきます。こちらはですね、本当にいい日、本当に縁起の日、いい日なので、本当に何をするにもいい日になってます。なのでこの日は本当にね、神社やお寺参りに行くのもいいし、新しいことを始めるのもいいと思います。あと婚姻届を書いたりとか、あと付き合いの申し込みとかですね、あとそうだな、やってみたいことをチャレンジしてみるとかっていうのにもいい日になっているので、こちらの方もぜひ試してみてくださいね。あと10月の23日、一粒万倍日。10月の25日、新月。10月の31日、巳の日。一粒万倍日がこちらもあるので、この日はですね、本当に毎回言うんですけども、借金とか結果とかは本当にしないでくださいね。この日に返済、全額返済するのは全然 OK です。ただ、
借金とか喧嘩をしてしまうと何十倍何百倍っていう形で増えていってしまうので、本当にこの日だけはくれぐれもやらない方がいいです。基本あんまりやってもいいことではないので、この日は本当に特に気をつけてくださいね。そうしないと本当に何十倍何百倍っていう形になってしまうので、できればやらないでいられたらいいかなと思ってます。で、10月25日、サソリ座の新月になっているので、またこちらの方もね、結構ホームページとかで新月のお願い事とかそういうのもあるので、ぜひぜひ興味がある方はいろんなホームページを見て自分に合ったやり方でお願いしてみるのもいいかなと思っています。あとですね、ドラゴンクリスタルチャネリングカード、本当に慎吾さんの本当に竜の絵が描いてある本当に素敵なイラストになってます。本当に竜が優しいんですよね。私このドラゴンチャネリングカードに出会ってから本当にいろんなことが嫌なことがなくなったと言いますか、いいことがちょっとずつ増えてきているので、皆さんにおすす分けしたいなと思って、今日の一枚を引きました。今回はですね、43番の、ローズクォーツ、愛に溶け合う。ローズクォーツの竜は愛に溶け合う。素晴らしさをあなたに授けます。この竜を選んだあなたは愛し愛される人生を求めるかもしれません。自分が愛の中に没頭することを許可しましょう。そして自分と他人の間に境界線がなくなるくらいに愛に溶け合うことを許可しましょう。人間は他人と一つになる経験をすることで自分は肉体以上の存在であることを思い出します。愛に溶け合うことは自分が神の一部であり神と一つであることを思い出させてくれます。この地球上では数少ない儀式の一つなのです。人を愛することを恐れないでください。誰かに愛されることを恐れないでください。誰かと溶け合い一つになることを怖がらないでください。ローズクォーツの竜はあなたが癒され愛と一つになることを大切に願っています。キーワード、ワンネス。この世のものとは思えない喜び、勇気、拒否、未来の世界。私は愛に溶け合うっていうのを向かって伝えてみてくださいね。この竜のやつ、今回のイラストはですね、すごく、二つの竜っていうか、二匹の竜が、ハートを、囲ってるすごい可愛らしいイラストになっています。本当にね、すごく慎吾さんのイラストがすごく優しくって人柄も出ているような竜になっているので、またこちらの方もですね、私の番組のページに貼らせていただきますので、そちらを見て待ち受け画面にしていただいたりとか、あとはそうだな。待ち受けだけじゃなくてね、印刷して、壁に貼ったりとか、そういう使い方もしてもらうのもいいかなと思っています。以上、今月の後半の金運にいい日と、ドラゴンチャネリングカードの一枚引きでした。あと番組の紹介をしたいなと思っているんですけど、今私がですね、ワンセブンの方で、ライバーとして配信しています。普段は、深夜の遅い時間に配信してるんですけど、時間があった時とかは、別に、時間関係なく配信したりとかしているので、よかったら、そちらの方も遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っています。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど。
トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ウクラリープ、ミッドナイト。
夢忘れられない、もうこんな真夜中に言葉を並べて、明日はもういいから、さあ遠い、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ウクラリープ、ミッドナイト。
ミュージックゼロチャンネル。
それではエンディングです。ですね、先ほどですね、ワンセブンの方もお伝えしたんですけど、ちょっとワンセブンについてもうちょっとお話ししたいなと思っています。ですね、ワンセブンなんですけど、ワンセブンってどういうものって多分また思ってる方もいらっしゃると思うんで、無料ギフトがあったりとか、有料ギフトっていうギフトがあります。で、無料ギフトは、視聴者の方が、その時間を見て、こう何分見たらこのギフトがもらえるよっていうものがいくつかあったりとか、そのログインボーナスという形でもらえるギフトもあります。で、イベントギフトとか有料ギフトっていうのはいろいろありまして、イベントその人がこう設定しているものとかで、イベントのギフトがあったりとか、あとそれ以外にも、例えば感謝の気持ちを込めてっていうギフトがあったりとかっていろいろあるので、本当にね、無理のない程度に応援していただけたらいいなと思っています。で、ちょっと怖いところがですね、その依存症を持ってる方とかはちょっとこうやっぱりこうね、こうライバーさんが喜んでくれるからって言って、例えば借金してまでとかっていう風な形でこう依存症になってしまうのはちょっと怖いので、そこは気をつけてくださいね。ただそれ以外に普通に会話したりとか、楽しむことはたくさんできるので、みんなでこう楽しんで仲良く分けあいあいとして枠を作っていきたいなと思っています。で、こちらの方なんですけど、今のグルコっていう形でですね、グループコール、最大9人までお話しすることができます。で、もちろん顔出ししたい人、顔出ししたくない人っていう形で画面を消してラジオ形式にしてお話しすることもできたりとか、顔を出してお話ししたいっていう人は顔を出してお話しすることもできたりするので、ぜひぜひ興味がある方はワンセブンっていうのをですね、ちょっと一回見ていただけるといいなと思っています。で、こちらの方の ID なんですけど、トタノンで、検索していただければ出るかと思うので、よろしくお願いいたします。あと、SNS 他にもやってるので、インスタグラムの方もですね、トタのアンダーバーオフィシャルの方で検索していただいて、フォローしていただけるとすごく助かります。たくさんのフォロワーさんを今、ちょっと募集しているので、ぜひぜひ、フォローとか、よろしくお願いいたします。あと、今、ちょっと別のところの配信になってしまうんですが、ショールームというところで、オーディションの予選の方にですね、応募しています。で、この予選通過するためには上位3位に入んなきゃいけないんですけど、きっとこれが放送される頃には予選の通過されてるかどうかっていう結果がわかるんですね。で、またその後に10月の後半から、本選という形で配信があります。うまくね、そこに、入れたらいいなと思っているので、そちらの方もですね、視聴時間とかでスターっていうのがあるので、そちらで応援してもらったりとか、ツイッター、とかでね、応援してもらえるとすごく助かります。今、本当にありがたいことにですね、この放送
収録してる時はまだまだ予選の最中です。本当にありがたいことに、今7位にさせてもらってるんです。このまま頑張って、上位3位に食い込みたいなと思っているので、V シンガー、の応援、よろしくお願いします。こちらの方は、アンズ358でやっているので、ショールームの方は、そちらの方で登録していただけたら嬉しいなと思っています。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は、m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組は、In Reality the Dream Music Zero Channel の提供でお送りしました。